続けてください。
別に4区の、建築とか、まあ、中庭を、まあ持った建築
もうもはやベルリンでもどこでもいいです、うん、あの例として お話しなさるのはパリでなくてもベルリンでも東京でもいいので、
今別にベルリンの話をしようとは全く思ってないんですけども、あの、まあ、パリの話をすると、別にそのパリの建築に関して、まあ、それをなんかモデルにしようなんて全く思ってないんですよ。でただ三象限にはしようと思ってます。でだけどその例えば4区の建築、4区 の、その連続中庭、
4区の建築っていつぐらいの時代にできたものですか。大体あれ結構中世に上るものもあるの、どこまで戻るの。
4区のその
なんかオスマンが手入ってないそうなエリアだよね。4区ってそうでもないの。
オスマンの手が入る前です ね、
だよね。
ただ、中世の例えば13世紀、うん、14世紀とか、うん、そういうふうには特定して言えないんですけども、うん、ただ、確かその連続的な中庭を持ってる空間、うん、その名前が今覚え浮かばない、思い出せないんですが、うん、そこに関しては、はっきりした年代は言えないですけど、別に近世じゃないと思いますね。
ちょっと違う感じの場所だよね。
まあ、そうです、そうです、そうです、うんう
ん、まあ、その面白さはよくわかりますよ。僕もあの、うん、それなりにその土地感はあるもんね、そこの、
うん、だけどね、まあ、片田さんの疑問に答えるか分かりませんけど、別に、なんかに何かをモデルにしてるわけでは全くないんですよ。やっぱり僕はパリをモデルしてるわけでもないし、でパリにいたからといってそこの何かを復権しようと思ってるわけでは全くない。でただそこの経験は大事にしようと思ってる、うん、そういう立場です。だから、パリにこういうものがあった、14区にこういうものがあった、だからといって、それを大事にしたいわけで全くない、うん、じゃダメですか、いいですか、それで。だけど4区が何かって説明するって言われたら、
でもさ違うよ。例えばさ、なんだっけ、アトリエワンの13区だっけ、あのオリンピック村みたいなやつどこだっけ。
13区ぐらいですよね。
アトリエワンだったら多分13区注目するんですよ、うん、で松田君がよく注目するのは、松田君らしいなと思うわけ。
ああ今すっごい誤解がある。
誤解があるの、
うん、だってパリの中で4区の説明するって、僕は4区なんかそんなに興味持ってないんですよ、悪いけど。
あ、そう、じゃあまあ、じゃあいいよ、ちゃんと説明してよ自分
で。だけどそれだって難しい。だから中庭説明すると、
だって13区ってさ、なんかもっと新しいじゃん。
そんななんか典型的なその認識でいいのかって僕は思いますけども、13区は新しくて4区は古いみたいな。
じゃあ言ってよ、松田君はなんか新しいわけね。4区を注目するのはすごい最先端なんてね。4区ってもう最先端の建築があるわけ。僕逆にそう聞きたいわけ。だからアトリエワンは例えばそういう13区とかね、中国人が多そうなエリアとか選ぶってもなんかわかるわけで、それに反応ちゃんとしてよ、してよっていうか、あの普通に言ってんだけ
ど、うん、だから今別にパリにおいてどこが新しい、13区は新しいとか4区は古いとか、
新しいだってもう30年前とか40年前新しさって僕も分かって言ってますけど、13区の新しいのは全然新しくないですよ。だから松田君が言ってるよりは新しいってだけの話です。だって松田君が言ってる中庭は20世紀にできたものじゃないよね、オースマン以前だよね。で今言ってる13区は少なくてももうちょっと後だよね、なんか復帰が今できてるのというアバウトな話で言ってて、その反論だったらどうぞ言ってください、ちゃんと論理的に。
まあ、パリの新しさっていうのはどんどん年によって移り変わると思うんですけど、今だったら例えばそのグランパリ構想ですよね。2030年に向けてそのパリ の、 その将来のビジョンを、例えばその10組の建築家にサルコジがその描かせていて、でそこはまあ一番新しいとも言えますよ。それから例えばそのヘルツォーク&ドムのおにぎり型の超構想をペリフェリックのちょっと外に作ろうとしていて、それが一番新しいとも言えますよ。だからその13区新しいとか4区新しいとか、それはやっぱり
13区は、ね、古いって言ってるのはっきり言って、だってもう 新しくないよ。あの3、40ってからもう数十年前の新しさだよ。僕は今新しいって何にも20世紀の新しさじゃないって言ってるのは理解してる。分かって言ってるよね。もし分かってないんだったらもうあの議論が噛み合わないから、うん、だから僕が言ってるのは増田君が言ってる19世紀以前の新しさに比べてアトリエが見てるのはそれよりも20世紀の真ん中とかもうちょっと違う新しさを言ってるというレベルにおいて全く今言ってる現代姿勢とは関係なく言ってるわけ。ただそれに注目すること自体の新しさはアトリエ1と増田君のなんか違いかなってただ単純に言っただけの話であってそれはベタに繋がってないからね。
だって、まあ、単純に言うと僕らはポストアトリエ1の世代でアトリエ1がやってたものは見た上で向こうに行ってるわけですよ。で例えばその13区にこういうものを発見したとかアトリエ1の現世で一応知った上で向こうに行ってるわけで、その2000、まあ、僕は向こうに行ったのは2002年か2006年ですけども、
4区の新しさをちゃんとだから言語しなきゃダメなんだよ。
4区は別に新しいとは言ってない。
だからだけど新しいって言う必要はないんだけど新しい発表しなきゃダメなんですよ。つまり新しい人はないんですよ4区は。ただアトリエ1以降にあなたが行ってパリに行く意味があるとしたら、例えば、ね、アトリエ1は13巻面白いって言ったのにあなたが行ってもしメディア的にね何か注目を浴びたいと思うんであれば違う、つまりそこは新しい人はないけど新しい価値を言った方がいいと思うよ。でそれを徹底的に言語化を避けるんだったらそれは負けだっていうかさ、
逆に言うとアトリエはメディア的に注目を得るために、そういう話を出したんです。
それは全く分かって言ってますよ。で増田君はじゃあメディア的に注目を浴びるのははしたないからやらないってそれで終わりでいいのね議論は。
今の話で言うと要するにメディア的に注目を浴びるかどうかっていうところを議論 の, その根拠にするのは僕は間違ってると思います。
僕はだからとりあえず仮初めにね議論を分かりやすくするためにアトリエ1が例えばそういうところを注目したということに対比して増田君の位置づけをしようとしたと。で増田君はそれを拒否するわけだよね。で増田君は拒否して五十嵐が間違ってるって言うんだったらそれでいいです、構わないですけど、うん。で松田君は永遠に意思表明もしないし立ち位置を決めないっていうことでいいんですね。
まあでも単純に言うとアトリエ1はその例えばパリの、調査においてはタルディスと組んででかなり長い間やったわけですよね。で僕は今じゃあどれだけの時間与えられたかっていうと、うん、今この時間ですよ。つまり30分であなたはパリの4区を注目してるもんだと。だからパリの4区について説明する。つまり
3年ぐらいパリにいたんでしょ、
うん、3年ぐらいパリにいましたけども3年ぐらいパリにいるってことと今考えてその言語化することは全く別だと僕は思うんですよ。でそれでいうとあなたは30分でパリについての
考えたことなかったね。パリのことちゃんと30分いや別にさ今パリのこと僕らが聞くってことはあなたが3年間いてパリのこと考えなくって今我々が突然聞いて初めてパリのこと考えたって理解していいわけ。
だから、パリのことを考えたことは別に今までなかったわけでもちろんないんですけれども、
4区と13区のことは考えたことなかったということでいいわけね。
逆に言うと4区と13区なんてずっと考えてますよ、うん、だけどそれを
つまりいじめるつもりはなくって僕はねあの増田君の立ち位置をクリアにするためにいろいろ質問を繰り出してるんですよ正直言って。でそれを増田君が前ことごとくなんかこう五十嵐さん単純だとか勝手にこう言うんだったらそれでいいんですけど、それはあくまで見つめたって増田君は何考えてるかわからないって多分受け止められ方をしても仕方ないと僕は思いますっていうそういう話ですよ。だってここでアトリエ1を参照に出すなんて多分他の人誰もしないだろうから僕はあえてそういう球を投げたんだけど、ああそういうのなんか間違ってるってのはそれでいいですよ。
いやいやつまり今の話はね、つまりアトリエ1っていうのは別に考えがまとまっててそれで話を出したわけじゃないですか。それに関して言うと今僕は4区に関して別に4区とか一度も言ってないわけですよ。それでいきなり、まあ、中庭に関して僕が話をしたことに関していきなりあなたは4区に興味があるんでしょ、アトリエ1の13区と違うんでしょって言われて責められてるわけですよ。だけど
すごい考えて4区って言ったのかと思ったから、
いや正直言うと4区っていう言い方そのものはちょっと違うと思うんですよ。僕はその4区の中のあるその外区の話をしたわけで、それを4区っていうふうに、まあ、そのなんか
でも僕らはね
みんな話を変えること自体はちょっとどうかと思って
、別に僕4区って言ったら限界な境界が分かんないけど、ただ4区のエリアのなんとなく知ってるから、まあ、それは確かに古い街並みもそれなりに残っていて、やっぱりちょっとパリの中ではね特権的な場所だっていうイメージがあって、ユダヤ人街のちょっと東ぐらいですよね、 や東じゃないか分かんないけど、まあ、あのそういうイメージが確かあったんで、あそれは確かに、あ確かに、あこういう場所だなと思って僕は突っ込んで聞いていて、でその突っ込みができる人はそんなに多分いないと思うので、もうあえて突っ込んでるのに、まあ、そうやってネガティブに取られるならごめんなさい、もうこれ以上突っ込みません。
いやだからどう捉えられても別に僕は全く構いませんけど、僕だって
待て、
いやいやだから本気で答えないの、僕はそのある程度そのパリに関して一応その、まあ、地理関係とか理解した上で、今の五十嵐さんの話っていうのは四区とかこの辺りとかすごくざっくばらんとしていて、でそこに関して正直言ってい
い加減でいいです、だけど僕いい加減ちゃんといいけど、ただいい加減って言うんだったら増田君のちゃんと立ち位置言わなきゃダメだ、僕のこといくらでも批判するのは構わないけど、批判する一方でただ批判してるんだったら増田っていうのは人の悪口言う人だけでしか多分認識されないわけ
だから、それはそれは僕は例えば13区とか4区に対してちゃんと調べた上でじゃあ言いますよ、だけど
言おうよ、だから僕
言おうよだけど調べる時間を全く与えてくれてなくて、今僕は話をしながら、だから
あじゃあ今まで3年間留学したけど語れないっていうことでいいんだよね、
そういう話になる
よね、言い方できないな、
いやだから3年間いたんだからお前は3年分全部見てる、だから一瞬で答えられないとお前は3年分の留学の価値はないみたいな、
もう一回戻ります、片瀬さん今この場で繰り返すのもどうなのかと思うんですよけど、そもそも松田さんに何を聞いてたんでしたっけ。
私はまあ13区の話とかちょっとよくわからないんであれなんですけど、まあ、一応松田さんは4区の話をこう中庭のこう松田さんなりの恒例としてお話として出されたと思うので、それについて説明をしていただきたいと、まあ、その松田さんなりの解釈の4区っていうのは4区の中にあってるのはどういうものなのかっていうのが、は
い、
そう松田さんが
その中庭を持っている、
はいどうぞ、
もう僕は悲しい
だってみんなは多分同じで、増田君がどういう中にはいいとこを持って聞きたいんですよ、だから僕はね違う聞き方をして既存の東京の人でも何がいいか的にはないっていうから、いやいや
本当に聞きたいんですか、
いや本当に聞きたい、
本当に聞きたいんだ、聞いてくださいよ、
えだから聞いてるじゃん
いくらでもあの番組は何本でも切りますから、
それをさずっと言わないからみんなが多分ねいろいろ手を返しなんかで、増田君がマニフェストしたいいっていう中庭っていうのは何かっていうのをみんな知りたいと思って聞いてるわけで、東京にないってし4区でもないっていう、で僕も片田さんも違う聞き方をしてるわけで、増田君はずっとそれをはぐらかしてるのに聞こえるから、ずっと同じことを繰り返されてるわけ
まあだからこの短い時間で僕はそのパリの中庭空間に関してどれだけうまくまとめられるか分かりませんけれども、だからいくつかタイプがあるんですよ、で一つはまあ今全然話が出てませんけど11区の中庭空間、つまりあのフォーブルサントワーヌというところ、まあ、地区の近くの中庭空間というのは全く他の中庭と違います、でそれ何が違うっていうと、そのあたりはその工場地帯になっていて、で中庭が、まあ、あの外区 その奥の方まで浸透していて、そこの中庭を通してここから向こうの通り、まあ、通りから別の通りにこう浸透できるみたいな、そういうような、ところを持ってるあるんですよね。でそのフォーブルサントアーヌ街の中庭っていうのは一つの中庭の、可能性というかその面白さとしてあると思います。それからもう一つは、6区にあるその中庭で、今、まあ、4区って言いましたけど、4区の中庭っていうのはそれは古い中庭の一つ の象徴であって、僕は、まあ、それは面白いと思うんですけども、逆に言うとそれ以外にないんですよ。だから4区の話をそこで象徴させるってこと自体すごい大きな誤りで、僕が4区って言ったから今4区についてお前4区について何か言えるのかって言われましたけども、でも4区について何か言える人なんて正直言ってパリフランスの正直なものすごい研究者でもいないですよ。フーコーにでも聞いてみてくださいよ。でもフーコーだって分かりませんよ。パリの4区についてお前は語れ、でお前は3年半いたのに語れないなんて言われて、だからお前はパリを知らない、でお前は向こうに行ったら無駄なんて言われても、だけどそんなフーコーだって無理ですよ。
さあパリの増田君がいいと思う中には何かを聞きたいんですよ。あの4区の説明聞いてなくって、増田君がいいと思う中にあってのどういうのかっていうのをずっと多分みんな聞きたいわけで、4区の説明しろとかっていうんじゃなくて、たまたま4区ってあなたが言ったからじゃあ説明してって言ってるだけなんですよ。
まあ、だから単純に言うと、だから今その例えばカバンの中にそのパリの4区 の, その中庭のプランがあるので、それ見ていただければ一番早いと思うんですよ、正直言うと、うん、
それ以上言語化できないわけね。
それ以上言語化、いやでも僕は正直言うと図面の方がよっぽど言語化できてると思うので。
だけど今あの言葉で喋ってるので図面見てくださいとしか言いようがないわけね。
そこについて、うん、だから、
言葉でできないと、みんな見なきゃ分かんないってことでいいのね。
だから言葉で説明しないから言葉でできないってわけじゃなくて、言葉で説明するのは難しいってわけです。つまり、
それはそれでいいと思いますけど、
はい、それはそれでいいと思います。はい、
だからだって例えばそのあるプランを説明せよって言われて、言葉で説明せよって言われて、そのプランそのものを説明することで無理じゃないですか。
いや無理だっていうか、あの可能な限りやるしかなきゃいけないのは、多分倉方さんも僕もそうだけど、多分ライターメディアの彼女もそうだと思うけど、
だけど声のオープンハウスで例えばプランそのものは絶対説明しないんですよ。
できないけど、それは可能な限りやるっていうことは僕らの努力しかないですよ。
いやでもそれは目的なんですか。そんなことが目的なんです。まあプランを言葉で説明する、
それが目的じゃなくて何なんですか。
そんなことは目的じゃないですよ。だってプラン説明するなんて、プランなんて説明しなくていいですよ。
あの
何言ってん
の。言葉で語る歴史家も全部死ねって話だ。
いやそうじゃなくて、
評論家も死ねって話だ。
その建築のプランをその言葉で説明することは何の意味がないっていう僕は言ってんの、
うん、だけど構わないけど、
プランってのはそんなもんじゃない。
僕も倉方も死ねって同じだからね。
いや今のは全然話が違う。
僕とも倉方さんはそれを残念だけど新聞でね、図版1枚入れるってどれくらい大変かも知ってるから。
いや逆に言うと五十嵐さんの文章は僕は結構読んでますけど、プランを説明した文章ってほとんどないと思う。
いやたまにありますよ、うん、でもだけどさ、僕は可能な限り自分のやる方向で、例えば600字とか400字、じゃあ例えば300字でプランだけ説明するの。あなたは仕事があった時に、例えばこの間増田君がさ、あの回した仕事のさ、なんかあったじゃん、あれプラン1個も説明してないよね。
あ、それは全くしないです、
うん、同じだよ。あの時にプラン説明した方がいいと思う、うん、同じことですよ。で僕のことを批判してるかもしれないけど、そういう仕事を受けた時にはプランを回りくどいくら説明しても伝わらないことがあって、それはそれを素直な説明方があって、増田君だってプランのこと一言も書いてないじゃん、あの文章に。少なくとも3000字くらいあるよね。3000字くらいあって一言もプランのこと書いてないよね、増田君。
いや、それは言い過ぎで、例えば僕は例えばその瀬島さん の,
あ
の
それぐらいだったら僕書いて
る。ラーニングセンターのプランを説明一応
してる。それぐらいしてるよ僕、言っちゃ悪いけど、あなたは20世紀美術館でプランのこと一個もくれてもないよ。それはあなたが言ってるようなこと書いてるよ。でそれを僕はあえて批判するわけね。与えられた世の中で全部プラン説明するわけ。で言語化できないって言うんだったら、僕と倉方は死ねってことだよ、うん、建築家は建築の言語だけで語ると、で評論家も歴史家も意味がないと、死ねって言ってるのと同じだよ。でも僕らは僕らで違う戦いをやってるからね、増田君とは違う。与えられた文字数の中でどうやって建築を伝えるかっていうことを死に物狂いで僕も倉方さんもやってるから、まあ、そうは言われたくないよ、はっきり言って。プランだって少しは説明してますよ、増田君ね。その見えないかもしれないけど、少なくとも増田君だって〇〇の原稿書いてるの僕手元にあるよ、コピー今。だけどそれ見たら別にプランのこと書いてないよ、そんなに、うん、それぐらいの説明は僕らだってしてるよ。
いやでも今の話はなんかその倉方さんと五十嵐さんだけがその例えば建築に関して説明を言葉でしてる。
いやそれはたまたまだってそういう職業にいるんだもん、うん、しょうがないじゃん。だって
だけど、
まあ、学生と建築家がいて、僕と倉方さんは残念ながら、うん、僕と倉方さんは設計してないので、でもそれで飯を言っているっていうのは明らかに誤解評論、倉方さんは歴史の立場でやっぱ言葉で書く。でそれはね、毎日新聞でさ2分の1ぐらい紙面取れたらいいよ、平面図も全部載せて書けたらいいけど、残念ながらそんなスペースは与えられないわけ。400字とか800字とかっていう限界の中でどうやってその建物を説明するかっていうのを僕らは一生懸命考えてるわけで、その時にそもそもプランは言語化不可能だって言われたら僕らのやってることは意味ないわけ。 本当に。
ちょっと今話をかなり歪曲させてだってプランはあの言語が不可能なんて僕一言も言ってないんですよ。
でもそう言ったじゃん、まあ、いいけど
言ってないですよ。
言語が不可能だって言ってさ、
言ってないです、それも言ってないです。
だからさ、あ、そう、僕らにやってるの意味ないのねって
言って、いや、だから僕は自分が言ったことを歪曲化されることに関してはかなりあの意識的ですけども、
そんなことないよ、必要な時は説明してますよ、うん、
逆に言うと、その今の話で言うと、その倉方さんと五十嵐さんしか、まあ、建築の説明を言葉でしてないみたいに、
たまたまこの場所にはその職業に一番近いのはこの二人、多分次は天内君が来ると思う。
いやいや、俺がやらないと
彼はその責任を取らなきゃいけないけど、まあ、いやでも次 の、 あの入り口に入ってると思いますけど、あの そういうことになりますからね。だってこの三人は作らない、とりあえず藤森さんになるような予定ないので、
藤森さんで文章を書いてからなんかいつの間にか物を作っちゃったっていうことで、
まあ、あの作らない人は特権階級にあって、作る人は
それ
に
対して、そういう話じゃなくて、
逆の話で、あなたが言ってんのは作ってる人に特権階級があって、作ってない人は言葉で語らないんだから、なんか言えないんだから、偉そうなこと言うなって聞こえたような言い方ですよ。逆です。
僕はでも例えば、自分は作る人
だから、僕は限界を知りながら、限界つまりね、全て語らないで知りながら、どうやって語るかって努力を一生懸命やってる人たちを相手にして、そんなこと言えないし、そんなことは不可能だっていうことはすごい失礼だっていう意見ですよ、はっきり言って。だから僕から聞くと逆の意見で、作ってる人は全てはやってるけど、お前たち作ってないんだから偉そうなこと言うなっていうふうに聞こえました。
そんな単純なこと僕は言うはずないじゃないですか。
聞こえた今。
いや、僕はそんな単純なこと言うはずないじゃないですか。そんなことはだって僕はいろんな人にこう関わりながら、まあ、今みたいな単純な話を言うわけないじゃないですか。
聞こえましたけどね。
松田ちゃん複雑すぎる。
でそうじゃなくて、僕自身だから書いてるわけじゃないですか。
書いてます。
そのプランについて僕だって触れないといけない時もあるし、
書いてないじゃん増田君プランについて。増田君の文章でそんなプランについて書いたのあんまないと思うけど、あるの？
まあ、例えば
批判することそんなに書いてんのプランのこと。
まあ、
例えば増田タスのさ、レムコールハウスのプランのことそんなに書いてんの？
まあ、レムコールハウスは僕は書かなかったんですけども、だけど、例えば、山口誠さんの、まあ、東京アート、写真東京写真、フェアですか、まあ、あれとか割とプランのことは書きます。
それどこに書いたの知らないの？
アートスケープです。
ごめんなさい、読んでます、
じゃあちょっとこれでまた片田屋さんに
元に戻りましょうか。まあいろいろね、松田さんと岩井さんいろいろおっしゃってるし、いろいろあるんだけれども、そもそも松田さんに何聞きたいんでしたっけっていうところからお願いします。
これを言うのは3回目ぐらいの話
だったよ。
何度も同じこと言っていいのかよく分かんないんですけど、
でも一応進んでるじゃない。
はい、あ、そう、それはそうなんですけど、
でも言語化できないって言うんだよね。
まあ、その言語化できないとすると、増田さんは今後どうやってクライアントの方にプレゼンテーションされるんだろうってなっちゃうと思うんですけど、やはり何かこう建築家としてその中庭のことだとかを考えて設計をされる上で、クライアントの方を口説いていかないといけないときに、増田さんではどうやって、ここにいるみんながクライアントだとしてどういうふうに口説かれたいと思っているのかなっていうのは率直に思いましたけど、
どう口説くんですかっていうところですね。
だってだからここに例えば女の子がみんないたとして、あなたはどう口説くなんて、こんなことで説明するのはバカらしいと思うんですね。いや、本当に口説こうと思ったらそんなこと説明できるわけないじゃないですか。つまり本当に口説くその手段みたいなことをこんなところで披露できるはずないじゃないですか。口説こうと思ったらそんなことは手段は、まあ、披露できる、まあ、披露しちゃったら口説けないわけです。
じゃあそれちょっと
何か別の言葉を南さんに欲しいと思いますけれども、
いやそれちょっとでも合わない君が、
そうか、
いや今の質問はね、だいぶ今の話の本筋が正直言うとちょっとずれたと思ってるんですよ。つまりあのこの人を、まあ、突っ込もうと思ってしてる質問だと思ったんです。つまりあの話の本筋からちょっとずれて松田さんが困る質問をしようと思ってしてるような質問だと僕は思ったんです。
そんなつもりはないです。
割と
そうなんです。
いや、試しの質問っていうそんなことではなくて、じゃあ例えば今松田さんがおっしゃってることが、あまり例えば通じていないとします。それをじゃあ言葉を変えてなんか別の言葉で説明しないとクライアントに自分の意図が通じないわけですよね。
僕は何を言おうとしたのか、
僕は何を言おうとしたのか、なんか哲学的な問いだな。
でもそういう、ついにそういう質問を僕にくれてるわけですよね。
あのさ、また戻すけどさ、あのね、僕やっぱ今日の展覧会にて、まあ、いろんな作品もあってこんなことやったっていう、もちろん増田君の歴史を確認するって意味あると思うけど、やっぱり宣言文やっぱ面白いと思ってるんですよ。だからこんだけ突っ込んでるわけ、つまりね、藤村理事的な建築都市と違う回路を増田君が提示しているってことはとっても意味があると思って、でそのキーワードが中庭だから、やっぱそれをやっぱちゃんとね伝わるように言った方が得だという、ただそれだけの話なんですよね。なんか別にいじめてるつもりも何にもなくって、せっかくこういう手がかりを出してるんだから、もっと伝わるように言った方がいいんじゃないかっていうことを聞いてるだけなんですよね。
中庭っていう言葉そんなに普通の言葉じゃないと思うんですよ。
あえてそのベタに今言うことっていうのは結構ある種勇気もあって、僕はそれをだからそこはすごい評価してるんですよ。本当にこういうキーワードを出すことっていうことに意味があると思うけど、ただやっぱもうちょっと松田君サイドからね、その読み手に期待しないでもうちょっとはしごを出してほしいなっていう感じがあるわけ、
お願いします。
まあ、多分ちょっとうまく、多分整理できてないような気がするんですけれども、要するに中庭というのは、まあ、単純に僕にとって、何かというと、まあ、フランスにいた時にすごく感じたのは、建築空間と、まあ、その例えばそのパリだとアパルトマンとか普通の住宅とか、あのそういう一つの建物を構成している原理、それはまあ建築空間、まあ、簡単に言ってますけども、それと、都市空間、つまりそのむしろその街路の側から見えるこう都市みたいな、それの、中間領域が中庭空間だと思ったんですよね。でだからその、いや、その都市空間と建築空間をうまくつないでいるものの一つが中庭空間であると僕はフランスにいた時に思ったわけです。例えば僕は、まあ、フランスの時にあの、まあ、あの五区に住んで、で、まあ、しばらくで五区にしばらく住んで、でその時に中庭側の部屋に住んだんですよ。でその時に思ったのは、中庭側 の, その自分の部屋から常に窓の外に見えるのは中庭であって、それ中庭側っていう部屋なんですけども、その時には、その常に自分 の, その部屋の外に見えるのは中庭であって都市ではない、つまり建築の中から中庭が見えると。で、まあ、外に住んでいたらそうじゃないかもしれないけど、僕から見たらやっぱり中庭があってその外に建築があるみたいな、そういうなんか干渉領域みたいな感じで中庭が機能していることを感じたんですよね。だけど基本的にはパリの建物っていうか、そのヨーロッパの建物の基本的な原理ってそれで、要するに建物のファサードがつながる、どんどんつながっていくので、そうするとどうしてもその中庭みたいなものが通風採光上を、できざるを得ないと。でその時にその中庭っていうのはどうなるかっていうと、その、都市から建築に入る時にワンクッションを置くそのスペースが中庭になると。それは別にパリでもフランスドイツも同じような原理なんですけども、基本的にはその都市から、建築に入る時には中庭空間を介して建築に入ると。でそういう経験がすごく僕は大きくて、それでその中庭空間というのはこれなんだ、つまりその建築と都市をつなぐような空間なんじゃないかなと思い始めたのが、まあ僕がその中庭空間を研究する、まあ あのきっかけになったんです。まあ、それでいうとその僕はその修士論文ではグリッド都市を研究していて、それはまだ携帯的にこうあの、まあ、都市を見てたわけですね。ところが携帯的に都市を見る、あるいはその上から俯瞰して都市を見るみたいな視点だと、やっぱり都市の何かを、把握しきれないようなところがあって、じゃあどうするかって言ったら、あの、まあ、その中庭みたいなものを見た時に、その都市のそのファサードからこう都市を考える。そうするとそのファサードの内側に都市があるんだみたいな、はい、外から見たファサードと中庭から見たファサード、2つのファサードを都市は持ってるんだなみたいなことを感じて、それ実際その中庭に関するその本とか見てみると、確かに、2つのファサードみたいなことが書いてあるんですよ。つまり、外から見た時の都市の、都市、あるいはその都市建築の作られ方と中庭側における都市建築の作られ方が違っていて、中庭側っていうのはその外から見られないからこそ実験的な建築の作られ方がされるんだみたいな、そういう歴史もあって、でだからこそその中庭っていうのはあのいろんな可能性があって面白いなっていうのは思ったんです。でそれがあの僕はその中庭建築を、あるいはその中庭空間を見ていて面白いと思ったことで、まあ、あるいはもう一つはそのパリ の, その都市建築法の出来方もあって、その1902年とかにその中庭空間に、あるいはその、ファサード側に作ったその、まあ庭みたいなものをあのなんか庭の面積として勘定するみたいな、そういうのがあったりして、だからペレ の, そのフランクリンガーの集合住宅とか、それでできたような、まあ、あの建物なんですけども、あのそういうなんか法規的な話もプラス絡んでます。で、まあ、それを含めて、中庭空間っていうのが、実は、パリの都市建築を規定してたものだったなと僕は思っていて、なんでかというと、その20年代30年代には今度は中庭を開こうっていう動きが発生するんです。つまりあの中庭、今までその、19世紀においては常に閉じられた領域であった。特に、まあ、オースマンとかの頃には中庭空間っていうのは、まあ、だんだんこう領域が少なくなるわけですね。なんでかというと産業革命によって人口が増えて、でその時には中庭空間はどんどん居住空間 に, してになって、少なくなってくるわけです。でその時にどうしたかというと、オースマンはあの中庭はこれ以上ちっちゃくしちゃいけないみたいな、そういう ある種 の, その、最低限の面積の法律を作るわけです。それはオースマンの後の人にも引き継がれて、中庭にこれ以上の、中にはこれ以上ちっちゃくしちゃいけない。でそれを知ったものはそのクールに対してクーレットとか言って、あのクーレットは4平米以下、クールは40平米以下かな、なんかその縦横比とかもあるんですけども、その面積以外にしちゃいけないとか、そういう法律ができてくるわけです。つまり中庭の方が始まると。でそれに対してその後に、まあ、20世紀になってどうなるかっていうと、中庭は今度は開放しよう、あるいは、中庭はそのなんていうか、あの半分開放してオープンな中庭していこうみたいな動きが起こってくるわけです。でそれに対して実はそのコルビュジエっていうのはそのかなり早い段階からラディカルな比較批判を行っていて、中にはそのものを批判して、でそれで、まあ、その300万円の投資計画みたいなものを出してくると。でただ、パリの主流っていうのはその20年代30年代っていうのはその開かれた中庭っていうのは一種のキーワードになるわけですね。でその開かれた中庭がその、まあ、パリの都市建築のある種の基本となったのは20年代30年代で、それはその60年代ぐらいにかけてまでにかけてコルビュジエは全部否定していくんですけども、もう一回その70年代にまああのよりあのもう一回寄り戻しがあって、例えばその70年代のポルサンパルクとかがそのもう一回その中庭を、実は日本の法律を元にするんですけど、ね、実はポルサンパルク
のポルサンパルクの当時の信用住宅それは
まさにそう、だから彼は日本に影響を受けたって言っていて、でそのまあ多分ポルサンパルクが日本に来た時のまあいつかはっきりしませんけども、その時の経験があったと思うんですけども、あの日本 の, そのカオティックな都市計画をもとにして中庭を半分外に開放するみたいな、そういうちょっと複雑な、あの逆に言うとその中庭をこうはっきりした、区形で覆わないような都市計画というのは主流になってくるのは70年代以降なんですよ。でそれに対してさらに90年代ぐらいに対してもう一回こう平層ガンドムロンとか、例えばパリの集合住宅作る時とかにもう一回中庭をこう復権させますよね。やっぱり中庭っていうのは本当にそのパリの歴史においてはあの、まあ、要になったというか、中庭をどう扱うかっていうのはその建築家が都市を考える要になったっていう、つまり
要なの、つまりね、さっきも言ったけど昔はね、あの通風最高みたいなベタな機能的な要因があるわけですよ。でどう考えても20世紀以降はさ、その必然性はなくなるわけだよね、中庭の、はい、でなぜ復権するわけ、コミュニケーションじゃないの、何なんですか、
痛風再興っていうのは、まあ、それ以前に関しては、まあ、一つはその病気が流行ってしまった、まあ、結核とか、
そのそれ分かりますけど、それだからまさに近代的な一種なわけ で、はい、で20世紀後半そういう話じゃないじゃん、うん、あの病気が流行るから中庭いるなんて話にならないよね、ヘルツォーク・アンド・ドムーロンの時代に、うん、なぜなの、何なの、
一つはだからそのポルタンパークとかの頃は、コルビジェ的なものに対する、まあ、抵抗ですよね、反感というか。
でさ、ポルタンパークは中庭作ってんだから作ってない、なんか
だから13区とかに中庭を反中庭みたいなのを作った集合住宅で、それはむしろ有名ですよ。
日本モデルなの、
あ、それは、あんまりそれはっきり公言されてないんですけども、彼は
その日本に中庭ないわけだよね、そもそも松田理論によれば、
あ、日本の中庭を参照したわけじゃなくて、日本 の、 その建築法規みたいなものを参照したっていう話は聞いたことあります、
まあ、まあいいや、まあ、それぞれ突っ込むと難しそうだ
ね。だ13区 の、 そのポルタンパルクの計画とかは割とその日本を元にしたっていうのは、言われてはいます。
まあ聞きたいけどこれ今みたいな話は、まあ、ちゃんと配信した方がいいと思いますよ。あのでその上でなぜ増田理論かをちゃんと言ったらとてもいいと思いますよ。